不条理世界を生きるということで、まあ、アメリカ大統領選挙およびアメリカの現状というものを考えまして、もう実に現在の社会はですね、不条理を避けることができないということを、まあ、あまりそのアメリカ大統領選挙に詳細に入りますとね、本筋のアメリカ社会の不条理っていうのが見えにくくなりますので、ここではですね、目的は我々がこれから30年来ると考えられる不条理世界というものに、どうしたら自分たちが幸福のまま人生を終わることができるかということが主眼ですのでね、アメリカ大統領選挙のことを詳しく述べるということはここではできるだけ避けたいと思っております。先日述べたようにですね、トランプ大統領が当選した時にすでにアメリカの民主主義がはっきりと崩壊しているということも見えたわけですね。つまりアメリカ社会を指導していると思われる議員さんとか経済界、それからマスコミもいわゆる大衆ペーパーみたいなもんじゃなくて、ニューヨークタイムズとかワシントンポストといったですね、まあ、見識があると言われていた新聞までもがですね、選挙で当選したトランプ大統領を、まあ、大統領と認めないとか、もしくは足ざまに言うというようなことが起こったわけですね。というのはこれは、その民主主義の中心であるべき議員とか、それから経済界、まあ、そのアメリカの経済を引っ張っている経済界とか、それから民主主義の本陣であるマスコミ、特にニューヨークタイムズとかワシントンポストのような、いわば良識的な民主主義を支えると思っていたマスコミなんかがですね、こぞってトランプ大統領が当選した後ですね、トランプ大統領のが大統領の資格がないというふうに、まあ、大きなキャンペーンを打って、それは実に4年間も続いたということですね。でこれはその民主主義というものを考えるときに非常に深く考えさせられますね。つまり民主主義っていうのは、自分の考えと違う人であっても、選挙で選ばれたらですね、その人を尊重するっていうのが、まあ言えば民主主義ですから、その意味ではニューヨークタイムズ、ワシントンポストといった民主主義の牙城と思われるようなメディアまでがですね、民主主義を冒涜したということが、まあ、4年前にすでにそうだったんで、まあ、今度の選挙でですね、初めてアメリカの民主主義の馬脚が現れたというわけではないんですね。ですけどですね、まあこういったものは密かに地下で進むわけですね。どういうことかって言いますと、やっぱりアメリカというものは、まあ言えば世界の民主主義の牙城のようなもんでありですね、かつてソ連とかそういう共産主義諸国、まあ、民主主義ではない国とのですね、間の対立もですね、非常に厳しかった。じゃあアメリカはなぜソビエトとか東ヨーロッパに対して、まあその頃中国は小さな国でしたけど、あれほど厳しく対立したかっつったら、まあ、自由というものを尊重するアメリカと、それから全体主義である共産主義とは相入れないというふうにみんなも思っていた。本人たちもそう思ってたでしょう。だから人類を何百回も殺せるような核兵器を、巨大な核兵器を準備してですね、極めて緊張した社会を生み出したわけです。ところがロシア、ソ連が崩壊して、力がなくなって、東西対決がなくなってですね、アメリカが自立して進めるようになった対立関係で進歩するんじゃなくて、自分の力で自分を進歩するようになると、突如としてどんどんアメリカ国内の格差が広がってきたわけですね。まあもちろん全体の所得格差、勤労格差がものすごく開いたってことは確かなんですね。これが民主主義的、自由主義的に格差が開いたなら、それはある意味ではもう一つ考え方があるわけですね。自由主義、民主主義、資本主義の中での所得格差はですね、それが富の分配が社会システムとして正当に行われているならですね、まあ、あるいはそれは能力差で生じたことだから、別に自由主義にも民主主義にも資本主義にも反しないじゃないかという、正常に動いてるじゃないかということになりますね。しかしそうではなくて、 例えばまあ一例、まあ、もういっぱい例があるんですけども、ここではあんまり、木を見て森を見ずというふうにならないようにするわけですが、例えばアメリカ税制、アメリカの税制はですね、ある程度金持ちになりますと逆に税金が下がってくるわけですね。これは非常に大きな富豪がですね、議員に金を出し弁護士を雇って極めて複雑な税制のシステムを作り、そして例えば10億円とか30億円とかいう年収のある人は、所得税がたった 14% っていう極めて逆なですね現象を作った、まあ、これは税制ばかりなくてあらゆる社会面で作ったわけですね。例えばワシントンポストやニューヨークタイムズのような民主主義の過剰と思われる新聞ですらですね、まあ自分たちの利権を守るために裏でいくらでも悪いことをする、まあ日本で言えば朝日新聞になりますかね。表面上は自由主義とか民主主義とか差別の撤廃と言ってますが、実はそれは表面のことだけだと。じゃあ何が目的だったのかっていうことは、民主主義も自由主義も資本主義もやめて、結局アメリカ社会っていうのは利権主義に走ったっていうことなんですね。で、利権主義ってのはこれまた難しいんですよ。自分の利権を守るためにやるわけですから。ですから当然それはある意味では自由主義であり資本主義なわけですね。自分の利権ですから自分が得になるようにやる、まあこういう反論が来るでしょうね。そういうこと言うと、そんなこと言ったって人間誰でも自分が得のようにやってるじゃないかと。例えば大学の入試だって、不正はしないけど、いかにして、まあ、他の人を蹴落として自分が、合格するかってことやるだろうと。それからどっかの会社に勤める時もやっぱり競争じゃないかと。会社に入っても、まあ、なんていうかな、事業ビジネス上の実績はともかくとして、それにプラスしてですね、例えばコネだとかごますりだとかズルとか、まあ、そういうのもいくらでもあるじゃないかと、まあ、それは人間だから当然なんじゃないかということなんですね。ところがじゃあどこまで行くと当然じゃなくなるかっていうとですね、例えば日本ですと公職選挙法があれば買収したりなんかはしないというのが一つの縛りなんですけども、まあ、その中でフェアに戦おうじゃないかと。まあそのもちろん自由主義だとかそういうんで戦ったって構わないじゃんか、それは構わないんですよ。しかしそれはルールがちゃんとしてて戦うっていうことですね。だけども例えば広島の法務大臣の選挙違反なんていうのはちょっともう考えられないわけですね。法務大臣ですから、法律を守ることをもって自分の職務にするという人が、大規模選挙違反を夫婦でやってるとかですね、まあ、さっきのアメリカの脱税もそうですし、アメリカの利権、それからロビー活動なんてそうですね。日本ではロビー活動ってあまり批判されませんが、あれも本当は民主主義とか自由主義に違反しますよね。特定の人がロビーストと言われる人を高級、だいたい3000万から4000万ぐらいらしいんですけど、収入がですね、それもちろん腕利きのロビーストって違いますよ。普通のロビーストはですね、まあ、それを雇って、何人か雇って、それを常にワシントンの議員かなんかの横にうろうろさせて、まあ、自分の商売が効率的に得になるように、そういう立法をさせると。だから、法律に基づいて正しい行為は行ってるわけですよ。法律に基づいて正しい行為は行ってるけども、その法律に基づいてっていうところの手続きが、金に物を言わせてロビーストを雇い議員を囲い込んで法律を作るってことになると、これはやはり、自由主義資本主義民主主義の原則に反しますね。もちろんソビエトの共産党が倒れたのもそれですね。今中国を見てもですね、明らかに特権主義の共産党員が同志と国民全体で呼んでるにもかかわらず、決して同志と思ってはいない。つまり利権階級と非利権階級の2つに分離したということですね。それをまあある程度崩そうと思ったのがトランプ大統領。トランプ大統領はまあものすごい金持ちなんで、これまた問題は問題なんですが、しかしまああまりに金があるので今更利権競争の中に入らなくていい。だから利権のない大衆側に立って政治をやろうとした。 そうするとそれに対してもうまず表面的に噛みついてきたのが、まあ、ワシントン・ポスト、ニューヨーク・タイムズを先頭と CNN ですか、先頭としたマスメディアの、利権派だった。それを裏で操ったのがウォール街であり、裁判所であり、それから、軍需産業、まあ、軍産共同体といいますけどね、それから、まあ、一説にユダヤ資本が主と言われる国際金融資本、まあ、こういった人たちがですね、まあ、従来の巨大な利権派と自分自身の利権派と2つありますけどね、利権派の中には例えば軍需産業ですと、それまではクリントン大統領とか、それからオバマ大統領にを手なずけてですね、財団に山ほど金を出して、そして、戦争をずっと続けると、まあ、ウクライナの戦争、中東の戦争、アラブの春、まあ、こういったやつはみんなある意味ではアメリカのそういう軍需産業が仕掛けて、常に武器が世界に売れるように、武器が世界に売れるということは、まあ、人殺し商売なんですけど、まあ、そういったことをずっとやってきたわけですね。ですから今度のアメリカ大統領選挙でそれが顕在化したんですが、実はアメリカっていうのはもう自由主義でも民主主義でも正義の国でも何でもない、ただ利権主義の国になったということなんですね。それを僕らはどんなに辛くても正面から見ないと今後ますますそうなります。これは今後ますますそうなりますので、やっぱりそれはそれで認識しておいてですね、ひばりクラブとしては、じゃあ自分はどうするのかと、自分の家族はどうするのかと、まあ、いうことを考えないと、日本人がいくらいろんなことを言っても、今はまあテレビとか、まあ、ネットを見ますとね、アメリカのいろいろ選挙のこととか事細かにいろいろ批評してますので、知識はそこから入ります。知識はそこから入りますが、知識を入れただけではダメなんですね。で、一番悪いのは知識を入れてそれに腹を立てるってもっと悪いですね。腹をいくら立てたってアメリカはアメリカで日本じゃないんですから、絶対に改善されません。したがってそういうアメリカの現状を冷静に認識してですね、日本はそれに対してどうなるか、さらに自分の家族、自分の友人はそれでどうなるかと、まあ、いう方向に思考を持っていかなきゃいけないと思います。